小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も盲導犬ユーザーを取り巻く環境について特集します。今日は実際に盲導犬と共に暮らしている視覚障害者の方にお越しいただきました。山本誠さんです。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
同行しているのはドロワちゃんですね。
はい。
何歳ですか、ドロワちゃんは。
この子は7歳半になります。
7歳半。もう何年ぐらい山本さんとご一緒ですか。
5年半ぐらいになりますかね。
じゃあもうかなりの、通過な関係ですね。
そうですね、よくのんびり一緒に過ごしております。
そうですか。ドロワちゃんとはいろんなところにもう自由にお出かけする感じですか。
そうですね、毎日の通勤であったり、あとはお店買い物したりとか、旅行行ったりとか、どこでも自由に歩いております。
なるほどね。さて、早速本題に入りますけども、先日盲導犬ユーザーの半数以上がお店とか施設の利用を拒否されたっていう経験がありますよっていう実態がアンケートによって明らかになりました。障害を理由にして不当に差別されたり禁止されたりすることはしませんよと、不当な差別はやめましょうということで、障害者差別解消法という法律が施行されて3年も経つわけですけれども、山本さんも最近になって同じような体験というのはございますか。
はい、特に盲導犬を連れていることで、お店とか宿泊施設とか、そういったところで盲導犬同伴はちょっと困りますみたいな受け入れ拒否みたいのは時々あります。
山本さん、旅行がお好きな方だそうで、はい、いろんなところいらっしゃいますか。
そうですね、日本中あちこち行ってはいるんですけども、そういった時も宿泊施設だとホテルとか、
はい、
旅館とかで予約をするんですけれども、やはりホテルよりは旅館の方が断られるケースが見られます。
あ、そうですか。
やはりその理由は多分わからないんですけども、おそらく畳が傷つくとか、怖がりすね、上がったりするので、下足で上がるものですから、犬の毛が汚れるとか、そういった理由ではないかなとは思いますけどね。
断られた時にですね、理由とか聞くことあるんですか。
そうですね、やはりなんで断られたのかが知らないと、こちらも理解にね、
つ
ながらないので、伺ってる時でもあるんですけれども、そうやって今みたいにこう汚れるからとか、傷つくからとか、そういった答えする場合されることもあるんですけど、いやもう犬は動物は絶対にダメなんでって、もう運も寸も言わさず断ってしまうところもあります。
そこでね、一つ例えば今障害者差別解消法っていう法律があるんですよっていうお話をされたことはありますか。
ありますね、もう一つその障害者差別解消法と、あと補助犬法っていうのを知っていますか、っていうふうにまず問いかけたりはするんですけれども、大体そういうところは知らないと。
知らない、
はい、聞いたことないっていうふうに断る、言われることが多いですね。
あ、そうですか。じゃあ法律をまず知らないっていうことが一つ問題であって、であともう一つはペットと同様の認識を示しているってことですね、受け入れが。
だと思います。
でもとはいってもやっぱりはいどうぞって心よく受けてくれるところもあるわけですね、
はい、もうそれもどうぞって、やはりそれは、うん、もともとペットとかも蚊、うんである施設だったりとか、あとは最近では補助犬シールみたいのが、
はい、
入り口に貼ってあったりして、もともとそういう理解を示してくれているっていうところもあるので、どうぞっていうのは大体その2つではないかなと。
そういうところが増えていくべきですけどね。
そうですね、やはりどんどん増えていってほしいですよね、
うん、で山本さんは全日本盲導犬使用者の会の副会長をお務めですけれども、まあ、他の方からいろんな声お聞きになる機会多いでしょうね。
はい、私たちもの会ではやはり全国組織なものですから、
はい、
やはり地域の方のユーザーの声も、うん、こちらに届いたりしてまして、やはり都心よりは地方田舎に行けば行くほど、うん、そういった事例が多く、
うん、
やっぱり一番多いのは飲食店を利用した時に受け入れ拒否にあったっていう報告があるんですけども、その中でもチェーン店ですね、
うん、
ファミリーレストランとか、はいはい、それではチェーン展開してるとこよりは、うん、個人の経営してるお店で断られたっていう声はあります。
あ、そうですか。その辺どういう違いなんでしょうね。
チェーン展開してるところっていうのも、まあ、はい、受け入れ拒否はね、なくはないんですけれども、やはりそういったところはやっぱり本社っていうものがあって、
うん、
そういったところでこう補助犬とか、あとこういった障害者差別解消法っていうのが周知されていったりしてるところだと、
うん、
受け入れ拒否っていうのは少ないんですけども、個人経営っていうお店はやはりその人が知らなければ、
うん、
その人がもう断ってしまう、まあ、中には犬が嫌いだって断っておられたっていう、ただそういう法律云々よりは、
う
ん、もう私は犬が嫌いだから入れてもらっては困るというふうな、
うん、
話も聞いたことあります、うん、なのでやはり個人のお店の方がやはりそういったバリアっていうのはやっぱまだまだあるんではないかなと感じております。
ね、そうですか。じゃあ、まあ、全国の方からいろんな声が聞くあるということですが、山本さん自身はそのレストランとかね、
はい、
そういうところ行って断られた経験というのは結構ありますか？
そうですね、まあ、利用する頻度がやっぱ多ければそういう機会も多くなるんですけれども、やはり私自身は先ほど言った解消法にしても、
うん、
補助犬法にしてもそういった説明をしつつ、
うん、
理解を促進していって、なるべく盲導犬のことを知ってもらって、
うん、
受け入れてもらったり、
うん、
またそれでもダメっていう時は協会の方とか、
うん、
そういった自治体の方に相談して、そこからそのお店側の方に問い合わせてもらって入店できるようにしてもらったりしております。
ああ、そうですか、
はい、
やっぱり理解を促すっていうこともね、
大事ですね。
大変大切なことですね、
はい、
うん、ですから店同士でもやっぱり、いや実はこうだったんだよみたいなことを店同士で話してもらうとまたいいかもしれないですね。
そうですね、やはりチェーン展開してるとこバイトの方とかは盲導犬を見た時にもやはりペットとか動物はダメですよみたいな感じのマニュアルが多分あると思うんですけれども、うん、その通りにこう来てしまうので、
うん、
やはりその本社の方だったりとか、
うん、
支店長の方がそのバイトの人たちにも盲導犬とかそういう人が来たら受け入れて大丈夫だよっていうことを周知していただけるとすごく助かるなと思います。
本当ですね。ところで山本さんは旅行好きということですが、海外にも行かれたことあるそうですね。
はい、盲導犬とは2度ほどハワイの方に行きました。
のんびりできました？ハワイ
できました。
ハワイやっぱ行ってみてよかったですか？
そうですね、
うん、
盲導犬持つ前も行ったことあるんですけれども、盲導犬持ってから、
うん、
なかなか海外に行く機会がなかったんですけども、
はい、
意を決して行ってみようと思って、
うん、
でハワイというのはその国柄です、検疫がかなり難しいところと言われているので、うん、そこにチャレンジしてみようと思って、うん、盲導犬と一緒に行ってみたんですけれど、
うん、
やはり海外にやっぱり行くと、
うん、
日本との違いというのをまざまざと感じました。もともと差別、障害者に対しての差別が少ないところなので、うん、当然それに比例して盲導犬に対しても空気のように接してくれて、
うん、
もうウェルカム、
で
どこでもウェルカムみたいな、
うんうんうん、
拒否っていうものは一つもなく、
うん、
どこでも安心して連れて行ける っていうのがすごく、あ、こんなにも日本と違うんだなということを感じ、うん、一度目行った時はやはり日本でこう受け入れ拒否とかをたまに受けるもので、うん、海外でももしかしたらみたいなあの不安はあったんですけれども、
ありますよね、
はい、うん、もう一度行った時にそう、もうウェルカムだったので、うん、2回目はもう安心して最初からもう何の心配もなく、
うん、
はい、行くことができて、やはりハワイのその人の理解っていうか、
ええ、
そういった意識の違いっていうのがやっぱあるんだなっていうのが感じました。
なるほど。例えばレストランとか、
はい、
そういう飲食店関係あるいはお土産屋さんとかいろんなとこ行って、はい、拒否とかありましたか？
全くないです。
ゼロ。
ゼロです。
おー、それやっぱり全然違いますね。
違いますね。やはり私たちは外にやっぱ盲導犬と歩いて、うん、あのただ歩いてるだけじゃなく、やっぱり目的として店を利用したりとか、
うん、
施設を利用するわけですけど、その時点でやはり足止めを食らってしまうっていう不安はやっぱり日本はどこかまだあるんですけれども、
そうですね、
あれハワイに行って全くのゼロだったので、
うん、
やはりこう海外の方がそういった意識は高いだなと感じております。
ね、だからウェルカムだっていうのがね、
そうですね、一番安心ですよ ね、
ね、
うん、一番のこうバリアフリーだと思います。
本当ですね、はい、だ日本も本当にウェルカムになってほしいなと思うんですけどね。
本当ですね、
うん、
今日は盲導犬ユーザーの山本誠さんにお話を伺いました。ハワイのお話では日本より理解が進んでいるとおっしゃってましたね。日本でももっともっと盲導犬への理解が進むといいと願っております。そのためにも障害者差別解消法が社会に知られ機能していく必要があるでしょう。小鳩の愛、3週にわたって盲導犬ユーザーを取り巻く環境について特集しました。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。最後にお知らせです。次週より番組パーソナリティが変わります。2014年春からスタートして5年3ヶ月、番組を通じて出会った方々、そしていつも番組を聞いてくださっていたリスナーの皆さん、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。来週からはこの方にバトンを渡します。日本テレビアナウンサー信友陽子さんです。どうぞ引き続き小鳩の愛をお楽しみいただければと思います。それではお別れの時間です。ここまでのお相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。